礼拝への招きの言葉を聞きましょう。ところで、今はあなた方も悲しんでいる。しかし私は再びあなた方と会い、あなた方は心から喜ぶことになる。その喜びをあなた方から奪い去る者はいない。ご一緒に賛美歌21、325番の1節と2節を賛美いたします。賛美歌一編をお持ちの方は148番になります。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を光らせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。購読文42番、マタイ伝6章、花子金井教会の別冊購読文では49ページ。別冊購読文をお持ちでない方は、新約聖書マタイによる福音書の6章25節以下、あるいは賛美歌一編の購読文42番に言葉がございます。マタイ伝6章を購読いたします。自分の命のことで何を食べようか何を飲もうかと、
また自分の体のことで何を着ようかと思い悩むな。
命は食べ物よりも大切であり、
体は衣服よりも大切ではないか。
空の鳥をよく見なさい。種もまかず、刈り入れもせず、蔵に納めもしない。
だが、あなた方の天の父は鳥を養ってくださる。
あなた方は鳥よりも価値あるものではないか。
あなた方のうち誰が思い悩んだからといって寿命をわずかでも伸ばすことができようか。
なぜ衣服のことで思い悩むのか。野の花がどのように育つのか注意してみなさい。
働きもせず紡ぎもしない。
しかし言っておく、栄華を極めたソロモンでさえ
この花の一つほどにも着飾ってはいなかった。
今日は生えていて明日は炉に投げ込まれる野の草でさえ
神はこのように装ってくださる。
ましてあなた方にはなおさらのことではないか。信仰の薄い者たちよ。
だから何を食べようか何を飲もうか何を着ようかといって思い悩むな。
それは皆異邦人が切に求めているものだ。
あなた方の天の父はこれらのものが皆あなた方に必要なことをご存知である。
何よりもまず神の国と神の義を求めなさい。
そうすればこれらのものは皆加えて与えられる。
だから明日のことまで思い悩むな。
明日のことは明日自らが思い悩む。
その日の苦労はその日だけで十分である。私たちの信仰を一信条を持って告白をいたします。ただいまの別冊購読文では57ページあるいは賛美歌2193番の4番の A の言葉で告白をいたします。使徒信条、彼は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢いり来たりて、生きる者と死ねる者とを裁きたまわ。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、生徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。今週与えられた聖書の言葉に共に聞きましょう。新約聖書マタイによる福音書第7章7節から12節、新共同訳新約聖書の11ページでございます。マタイによる福音書第7章7節から12節、求めなさい、そうすれば与えられる。探しなさい、そうすれば見つかる。門を叩きなさい、そうすれば開かれる。誰でも求めるものは受け、探すものは見つけ、門を叩くものには開かれる。あなた方の誰がパンを欲しがる自分の子供に石を与えるだろうか、魚を欲しがるのに蛇を与えるだろうか。このようにあなた方は悪いものでありながらも、自分の子供には良いものを与えることを知っている。ましてあなた方の天の父は、求める者に良いものをくださるに違いない。だから人にしてもらいたいと思うことは何でも、あなた方も人にしなさい。これこそ律法と預言者である。共に祈りをお捧げいたしましょう。主イエスキリストの父なる神様、週の初めの日、あなたは御子イエス様を高く引き上げ、新しい創造の御業を示してくださいました。この朝もまた私たちを礼拝へと招いてくださいましたことを感謝いたします。父なる神様、新型コロナウイルスの影響で私たちは同じ一つの場所に集まり、礼拝すること、祈ることができない時を過ごしています。神様、今この時私たちと共にいらしてください。親しい者と同じ場所に集えない時でも、イエス様において、そして祈りにおいて互いに近づけますように。神様、あなたは言葉によって万物をお作りになられました。あなたの口から出る一つ一つの言葉がなくては、私たちは生きることができません。御言葉の灯火がなければ道を行くことができません。主よ、どうぞこの礼拝であなた様の生きた言葉が語られ、そして聞かれますように。御言葉によって私たちの憂いが喜びに、疑いが信仰に、嘆きが賛美に変えられますように。あなたの言葉を今日聞くことができない仲間や家族がいます。どうかこれらの方々が人生の旅路において、あなたから離れる誘惑から守られますように。世界の主よ、この世界を顧みてください。あなたはすべての真理と平和の源です。どうぞすべての人の心に平和と愛の灯火を灯し、世界の国々の指導者をあなたの知恵で導いてください。コロナウイルスの感染拡大が止まり、感染している方々に必要な医療と助けが与えられますように。治療のため献身的にお働きになっていらっしゃる医療従事者の方々を守り、お強めください。愛する人を天に送らねばならなくなった方々に、一 人の力ではなし得ない天からの慰めが与えられますように。神様、この世の嵐が荒れ狂うとき、私たちの心身を強め、罪や不信仰に打ち勝つ信仰を与えてください。私たちの家庭にあなたの平和を与えてください。良き羊飼いなる主イエス様、あなたは悲しむ人の慰め、苦しむ人の力です。私たちは自分の人生の筋道に何が起こるのかを思い描き、何かをなそうと思い悩みますが、実際には人生に訪れるものを私たちが知ることはできません。どうぞ神様、私たちを愛してくださるあなたの深く大きな御心を示してください。あなたの一人子が私たちのために命を捨てて開いてくださった誠の幸せの道を歩んでいく決意をお与えください。今あなたに願い求めます。病気と闘っている方、ご高齢で不自由な生活をされている方、遠くにいる家族、自粛生活で疲れを覚えている家族、笑うことのできなくなった方、愛する者を天に送り、悲しみのうちにいるお一人お一人、主よ、どうぞあなたが御心に留めていらっしゃる方々が、あなたの身腕の中で希望を回復することができますように、そしてこの大切な人たちの苦しみや悲しみのかけらの一つを、私たちが共に味わい、共に祈ることができますよう導いてください。そしてあなたの平和が世界に広がるべく、その器として私たちをお持ちください。感謝と願いを復活の主イエス・キリストの御名により御前にお捧げいたします。アーメン。ご一緒に賛美歌を歌います。賛美歌21の483番の1節と2節、賛美歌一編では321番になります。続いています。礼拝する場所は離れていても、今朝も同じ御言葉を聞き、共に賛美歌を歌い、共に祈りを合わせることによって結ばれつつ、この時を歩んでまいりましょう。求めなさい、そうすれば与えられる。探しなさい、そうすれば見つかる。門を叩きなさい、そうすれば開かれる。今日の聖書の言葉はよく知られている言葉の一つだと思います。どんなことでもできるという意味で、一般にも知られ、人々に勇気を与えているのではないでしょうか。かつてオバマ大統領は、Yes, we can. 我々はできると言いました。また、一時期私も歌いながら踊った PPAP のピコ太郎さんは、最近、I have a hand. I have a soap.ウォッシュウォッシュウォッシュウォッシュウォッシュウォッシュウォッシュウォッシュウォッシュウォッシュ Pray for people and peace We Will Win と動画を発信しています。求めなさい、そうすれば与えられる、この言葉に励まされますけれども、同時に疑問が湧いてくる言葉でもあります。本当に求めれば与えられるのか、探せば見つかるのか、門を叩けば開かれるのかという疑問です。学校の生徒たちからも本当なの?と質問されたことがあります。求めれば何でも与えられたり、探せば何でも見つかったり、門を叩けば必ず開かれるというものではないというのが人生の真実ではないか。いろいろな体験を重ねていくことによって私たちはそのことを知らされていきます。今日の聖書の言葉を受け止めるときに大事なことがあります。それは、求めなさい、そうすれば与えられる、門を叩きなさい、そうすれば開かれる、この与えられる、開かれるという言葉が受け身の形だということです。つまり与える、そして開くお方が別にいらっしゃるのです。求める者に与え、門を叩く者に門を開く方の存在をこの御言葉は見つめています。探しなさい、そうすれば見つかるというのは受け身の形ではありませんけれども、他の2つとの関連で言えば、探す者に与え、見出させてくださる方の存在が考えられていると言えるでしょう。求める者に与え、探す者に見出させ、門を叩く者に門を開いてくださる方、それは天の父なる神様です。神様が与え、見出させ、門を開いてくださる。だから求める者は受け、探す者は見つけ、門を叩く者には開かれるのです。神様を抜きにして、ただ求めれば与えられる、探せば見出せる、門を叩けば開かれるということだけを受け止めていこうとするならば、何の根拠もない虚しい言葉になってしまいます。それでは、神様に向かって求め、探し、門を叩くとはどういうことでしょうか。今日の言葉は聖書の他のところにも出てきます。ルカによる福音書にも出てくるのです。ルカによる福音書の11章の9節以下です。そこでは主の祈りのお話の続きで、お友達にパンを食べさせてあげたいけれども、なかなか思うようにいかないという人の例え話の中で出てくるのです。そこではこうあります。必要に頼めば起きてきて、必要なものは何でも与えるであろう。そこで私は言っておく。求めなさい、そうすれば与えられる。探しなさい、そうすれば見つかる。門を叩きなさい、そうすれば開かれる。ここではイエス様は主の祈りを教えてくださった続きのこの例え話、つまり大切な友達のために祈るということをお示しになりました。その中で、求めなさい、そうすれば与えられると主はおっしゃいました。ということは、求めなさいは祈りなさいということなのです。聖書の言葉は人生訓のように読み取ることもできるのですけれども、神様との関係を抜きにして読むと分からなくなるのです。先ほどのように、どんなことでも勇気を持ってチャレンジすればできるというだけでは、でも求めれば何でも与えられはしないよね、門を叩けば必ず開かれたりするものでもないよねとなってしまいます。そうではなくて、祈りの中で、それはつまり神様との交わりの中で読んでいくとき、聖書の御言葉こそが私たちに本当の命を与える神の言葉だということを知らされていきます。死を超えてある希望を私たちに宿す救いの言葉がここに書かれている。そしてその言葉は日々の生活の中で生きて働いてくれるということが後から分かってくるのです。 今日の礼拝の招きの言葉でヨハネによる福音書の言葉を聞きました。今はあなた方も悲しんでいる。しかし私は再びあなた方と会い、あなた方は心から喜ぶことになるとありました。これはイエス様が十字架におかかりになる前日の夜、弟子たちにお話になった中での言葉です。イエス様は自分はこれから十字架にかかって死ぬのだけれども、それで全てが終わるということではないよ、その後に私は復活して天に昇って、そしてあなたたちに聖霊を送るんだよとお話になりました。イエス様がこれをお話になった時には弟子たちは話の内容を十分に受け止めることはできませんでした。けれども実際にイエス様が十字架で死に、そして復活され、弟子たちに現れ、天に昇られ、約束の聖霊をお与えになった、そうして初めて弟子たちは理解していったのです。主が十字架におかかりになる前に自分たちに語られていたことがどういうことだったのか、彼らは後からはっきりと理解しました。イエス様という方が誰だったのか、主の十字架は何だったのか、彼らは後から理解していった。そして新約聖書は記されていったのです。大切な人が十字架で死んでしまうという大きな悲しみは、救いの喜びへと変えられていきました。そしてその喜びを誰も奪うことはできないと聖書は告げています。キリスト教会はこの喜びの中生きてきました。そして今も生きているのです。イエス様の十字架がなくなったわけではありません。しかしその次に起きた復活と聖霊の注ぎによって十字架の意味が全く変わったのです。主の十字架は悲しみだけの出来事ではなく感謝の出来事になったのです。主は十字架に死んだけれども死に打ち勝ち復活してくださったからです。そして聖霊が注がれたからです。悲しみの出来事は後からその意味が変えられていったのです。イエス様の十字架の死は最後の結末ではなかった、次があった、復活があり聖霊の注ぎがあったのです。私たちがこの地上の生涯で味わう悲しみもそうなのです。悲しみのただ中にいるときはもう他のものは何にも見えないほどに悲しみにとらわれます。もう明日なんて来ないのではないかと思うほどに。けれども復活の主と出会うなら、その悲しみがしばらくの間のことであるということを知るのです。次があるということを知るのです。そして痛みや悲しみの多い日々の中にこそイエス様は突入してきてくださる、私たちと共にいてくださるということを知らされるのです。復活の主との出会いは、私たちの眼差しを天の父なる神様へと向けさせます。神の国へと向けさせてくれます。神様が自分や愛する家族に悲しみの次の何かを備えてくださっているということを知るのです。この地上では私たちは大切な人たちと生きて、けれども必ず一度別れがあるのですけれども、地上の生活は神様の目から見ればまだ半分に過ぎないのです。地上の死別という大きな悲しみがあるけれども、実はそれを超えてその先にまだ半分ある。今はまだ目に見えないけれども、このことは神様の確かな約束なのです。もちろん今とても悲しんでいる人に、その悲しみはしばらくの時だけですよなどというのはナンセンスな場合が多いです。人の気も知らないでと反発されます。 しかし私たちは先に主と出会い主を信じるものとされた私たちは悲しみの中におられる人のためにその人に代わって信じて祈り続けるのです。悲しみの極みの中にいる人が祈ることさえできなくなっているとき、私たちはその人のためにその人に代わって信じて祈るのです。今私たちはコロナウイルスによる世界的惨禍にあります。祈るには勇気がいるかもしれません。祈っても仕方ないじゃないかという気持ちがあるかもしれないけれども、その気持ちに抗って祈るのです。申しましたように、神様に対して求め探し門を叩くことは、これは祈ることです。求めなさい、そうすれば与えられる。探しなさい、そうすれば見つかる。門を叩きなさい、そうすれば開かれる。この言葉には何を求め何を探せばよいか具体的には書かれていません。これは聖書の特別な書き方です。固く言えば、聖書で改心を促すときに目的語のない命令形で書きます。つまり求めなさいというのは命令なのです。どうしても祈りなさいと言っているのです。気が向かないなら祈らないというのではなく、どうしても祈りなさい、探しなさいも同じです。もっと詳しく読み込むと、何々しなさいという言葉は何々し続けなさいという言葉です。求め続けなさい、探し続けなさい、門を叩き続けなさい。イエス様は祈り続けなさいとおっしゃっています。なぜそうするのでしょうか。神様こそが天の父として私たちに必要なもの、良いもの、良い時をご存知でいてくださるからです。以前ご一緒に読んだこのマタイによる福音書の第6章8節でも同じような話がありました。あなた方の父は願う前からあなた方に必要なものをご存知なのだとイエス様はおっしゃっていました。天の父は願う前から必要なものをご存知、それなら祈らなくたってよいではないかとなるところを、イエス様はだからこう祈りなさいと言って主の祈りを教えてくださいました。父なる神様は私たちに必要なものをご存知であり、それを必ず与えてくださる方、そんな父なる神が私たちの神としていらっしゃるのだから、確信を持ってこう祈りなさいと主はおっしゃったのでした。私たちは祈りの中で父なる神に対して安心して求め探し門を叩くことができるのです。神様は私たちが祈り求めていくのに対して答えてくださる方だからです。羽根元子さんという方がいました。富士見町教会のご出身で、自由学園と友の会をお作りになった方です。たくさんのご婦人たちを指導なさった羽根元子さん、この方の書かれた文章を少しご紹介いたします。人生を生きていくのに2つの力が働いている。一つはよしやってみようという力である。やってみようと自分で自分を励ます力です。もう一つはやったってどうせダメさとやろうとする気持ちを抑え込む力です。この2つの力が人生でいつも働いていて、そのため我々は苦労する。どうもこの後の方のどうせ自分などダメだと諦める気持ちの方が自分の本来の気持ちだと思い込んでいないだろうか。学校の勉強でもその他何か新しいことを始めるのでも後の方が強くてなかなか重い腰が上がらない。そのうちだんだん鉛のような重い重力が働いてきて万事すべてに消極的になるのではないか。このようにお書きになっておられます。羽根元子さんはよしやってみようと言って立ち上がるのが神様に作られた人間としての本当の姿だというのです。それが私たちの本来の姿なのですが、その 本来の神に作られた姿は隠されてしまうというのです。幼き日より親や先生や友人や社会からお前はダメな人間だと反抗をされ続けてきた人は、本当の自分の姿、神様が良いものとしてお作りになった姿を見失いがちです。私自身がそうでした。特に家族の中で幼い時からいつもダメダメシールを貼られてしまうと、いつの間にか自分はきっとダメだろうと思ってしまうのが癖になってくるのです。私の場合はそんな自分やいろいろな圧力に抗って、地面にへばりついてでも抵抗してきた結果、生きることに疲れてしまった、そして希望することを諦めて空虚にただ息をして生活をしていたという経験があります。そんな私の生き方と価値観は教会と出会うことで少しずつ変化をしていきました。神様と出会い、教会のいろいろな人たちと出会い、共に信仰生活を送る中で、自分を本当に評価してくださるお方が天におられることを知りました。父なる神様はご自分の一人子を与え尽くしてくださるほどに、こんな自分を大切に思ってくださっている。だから人間は誰も私を本当には支配することはできないし、自分自身も自分にダメダメシールを貼ることはできない。私という小さな罪人はにもかかわらず神様に愛された罪人であって、神様がこの小さなものを用いて御言葉を委ねてくださる、そして共に御言葉に生きてくれる信仰の友を与えてくださり、新しい価値観を発見させてくれました。かつて自分が神様抜きに生活しながら、自己実現のためだけに求め続け探し続けたものは全て失われたように思ったこともありましたけれども、本当に必要なものは加えて与えられることを後から知りました。そしてまた、かつては失ってしまったと絶望していたことも、実は自分が思い描くよりもはるかに上回って良いものが恵みによって取り戻されていました。神様は本当にふさわしい時に本当に良いものを、しかも地上の限界を超えてグッドなものを与えてくださる。この神様の恵みの事実を信じて、私は今あるを得ています。これからも神様は休むことなく御業を行い続けてくださると確信をしているのです。求めなさい、そうすれば与えられる。探しなさい、そうすれば見つかる。門を叩きなさい、そうすれば開かれる。この私たちの声を聞いてくださる方がいます。答えてくださる方がいます。私たちの命に責任を持って対応してくださる方がいます。だから私たちが求め、探し、門を叩く声は虚空に消えていくのではありません。神様がどんなに小さな声をもお聞きになって、お受け止めになって答えてくださる。そして私たちはこの方と共に生きるときに本来の自分を取り戻すのです。本来の自分とは、最初に神様がお作りになった甚だ良い私たちです。神様が作られた尊い私、神様が作られた尊いあの人この人、そして神様が作られた尊い家族です。互いに神様にグッドに作られたものとして尊重し合いながら、生き生きした本来の命の中で私たちは育まれていかねばならないのです。私たちの存在は自分のものでも誰のものでもなく、神様のものなのですから、それほどまで神様に愛されているのに、私たちは神様を信じなくなる弱さも持っています。神を信じないようにさせる事情がいつでも周りにあるからです。ペトロの手紙という、文章が新約聖書にありまして、ペトロの第一の手紙5章8節に、 あなた方の敵である悪魔が吠えたける死のように誰かを食い尽くそうと探し回っていますと書いてある通りなのです。信仰はいつも襲われる機会にさらされているのです。私たちを神様から引き離そうとする力がある。このことはクリスチャンこそがよく知っているのではないでしょうか。だからこそ求め、探し、門を叩き続けることを心に留めましょう。それはいつも緊張して努力している必要があるというのではありません。求め、探し、門を叩くことによって神様と出会い続けることができるということです。先週も申しましたように、黒猫ヤマトのあのマークみたいに、私たちの信仰が揺れている時も、実は神様の方が私たちをしっかりと離さずに抱き留めていてくださるのです。その神様が私たちに良いものを与えてくださらないはずがないではないかとイエス様はおっしゃっておいでです。このような神様に対する信頼を今日の聖書は父と子の関係で語っていました。9節以下のところでした。あなた方の誰がパンを欲しがる自分の子供に石を与えるだろうか、魚を欲しがるのに蛇を与えるだろうか。このようにあなた方は悪いものでありながらも自分の子供には良いものを与えることを知っている。ましてあなた方の天の父は求める者に良いものをくださるに違いない。人間の親の姿から天の父なる神様のお姿を推し量って語られています。親は自分の子供に良いものを与えようとするでしょうというのですが、私は自分自身の親を思い浮かべるとそうとも限らないなと思っていました。今日はちょっと私の話が多くて申し訳ないんですが、親が自分の子供に良いものを与えるのが当然だと受け止められる人は幸せな人、幸せな子供時代を過ごした人なのだろう。私はそうではなかったなと思っていました。しかし親は子供に良いものを与えるということは必ずしも常識ではありません。親による子供の虐待ということがずっと社会問題になっています。つい2日前や昨日も親が子供を虐待して死なせたというニュースがありました。親だから子供を愛し、子供のために良いものを与えようとしているというのは必ずしも当たり前のことではないでしょう。それは虐待という出来事に限らず、親たちが子供のために本当に良いものが何かを知っているかというと、そうとは限らないからです。良いものを与えたいと思ってはいるけれども、本当に良いものを与えることができているとは限らない。良かれと思っていても、パンの代わりに石を与えてしまったり、魚の代わりに蛇を与えたりしてしまっていることがあるのではないでしょうか。人間の親は神ではなく不完全だからです。限界があるものだからです。その私たちの姿を天の父なる神様にそのまま当てはめることはできません。ですから今日のところも、人間の親がこうだから神様もこうだという考え方ではなくて、むしろ逆なのです。神様が天の父として子供である私たちに良いものを与えてくださる、そこに親としての本当の在り方があるのです。私たちは不十分なものだけれども、まことの父でいらっしゃる天の神様の姿を見つめることによって、親としての本当の在り方を示され、教えられていくのです。天の父は一人子イエス様を与え尽くすほどに、大事な子供であるあなた方に必ず良いものをくださる。イエス様はそのようにして私たちの曇った目を天の父なる神に向けさせようとしています。今日の聖書は、私たちの望みや願いが神様によって何でも叶うという話ではありません。もしそういう話ならば、与えてくださる方の存在を抜きにした自分の欲望の実現だけを考えているあり方です。神様こそが私たち以上に私たちのことを知っていてくださる。だから祈りなさいと主はおっしゃっておいでです。神様は私たちの祈りを待っていてくださるのです。私たちが神様とおしゃべりすることを喜んでくださる方なのです。 今日の聖書の最後12節に、だから人にしてもらいたいと思うことは何でもあなた方も人にしなさい、これこそ律法と預言者であるとありました。この言葉もよく知られている言葉です。あなた方の天の父は求めるものには良いものをくださるに違いない、だからあなた方も人に良いもの、つまり人にしてもらいたいと思うことは何でもしてあげなさいというのです。これこそ律法と預言者であるというのは、これこそ聖書全体が告げている言葉であるということです。こんな人のために何々しても何になるだろうと思ってしまうこともあるでしょう。愛しがいのないこの人のためになぜ愛の技をしなければならないのか。私たちはそれを神様に求め、探し、門を叩いてみるのです。私たちの思いを神への祈りとしていくのです。この限界ある地上でキリストの言葉通りに生きようとするなら、求め、探し、門を叩き、祈りながら生きるのです。そうすれば与えられる、そうすれば見つかる、そうすれば開かれるのがわかるよとイエス様が約束してくださっています。このお方を信じて、よしやってみようと立ち上がってみようではありませんか。三条の説教で語られたこの世界は神様の世界です。神様が私たちにプレゼントしてくださる世界です。私たちがそこに生きる世界です。私たちが今見ている新型コロナウイルスのパンデミック、世界的な大流行の世界だけが私たちの世界というのではないのです。イエス様のお語りになった愛の道こそ、今は目に見えないけれども確かな神様の現実、本当に確かな歩みなのです。恵みを受けて今週もご一緒に歩んでまいりましょう。お祈りをいたします。天の父なる神様、あなた様が私たちに必ず必要なもの、良いものをふさわしい時に与え、守り導き養ってくださいます。あなたに信頼するところでこそ、私たちは苦しみ悲しみの中で人にしてほしいと思うことを人がしてくれなくても、なおそこで愛を行っていくという積極的な生き方をすることができるのです。それはまさにイエス様が私たちのためにしてくださったことです。主イエス様は人となられた神の一人子でいらっしゃいました。そのイエス様を人々は愛さず、むしろ十字架の死へと追いやりました。2000年前の人々だけでなく、私たちも同じように死をないがしろにし、自分の思いや願いばかりを主張して生きてきました。私たちも主を十字架の死へと追いやっているものなのです。しかしイエス様、あなたはそんな私たちのために、私たちの罪を引き受け、苦しみを受け、死んで、そして罪と死を滅ぼしてくださいました。このイエス様によって父なる神は私たちをご自分の子供としてくださいました。驚くべき恵みを感謝いたします。この恵みの中で今度は私たちもよしやってみようと背中を押されます。神様、どうぞあなたの愛の技がこの地上で行われるために私たちをお持ちください。悲しみの世にありますけれども、目に見える事柄を超えたあなたの確かな希望を見つめ続けていくこととさせてください。この祈りを我らの救い主イエス・キリストの御名により御前にお捧げいたします。アーメン。ご一緒に賛美歌21の127番を賛美いたします。賛美歌21をお持ちでない方は、礼拝式次第の次のページに歌詞が載っています。 私たちの感謝と献身の印として献金をいたしましょう。献金の賛美歌、賛美歌21の65の2を歌います。賛美歌21をお持ちでない方は、式次第の2ページ目に歌詞がございます。こんにちは。今日もご一緒に礼拝をお守りできた幸いを感謝をいたします。もうしばらくこのような礼拝が続きますけれども、礼拝する場所は異なってもイエス様によって結ばれて体に気をつけて過ごしていきましょう。花子金井教会の皆さん、そして足立梅田教会の皆さん、大好きです。教会にいらしていなくてもこの音声を通して一緒に礼拝をお守りくださった皆さん、本当にありがとうございます。来週もご一緒に礼拝できることを祈っております。そしてまたこの事態が収まりましたら、花子金井教会や足立梅田教会、あるいはお近くの教会へおいでくださるととっても嬉しいです。では唱詠賛美歌21の28番、賛美歌一編ですと545番ですが、こちらを賛美をしてその後祝祷をいたします。私たちを憐れみ祝福し、御顔の輝きを私たちに向けてくださいますように。あなたの道をこの地が知り、御救いをすべての民が知るために、願わくは主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共に今も後も常しえまでもありますように。アーメン。これで礼拝を終わります。